CCM プレゼンツスタジオスモーキ
ー、はい、そこさん、
はい、こんにちは。またちょっと今日もビッグゲストなんです。
そうですね、はい、もう私は水井さんとは、あ、ごめんなさい、名前言っちゃいましたけど、
あ、いいですよね。
今回会うのはね、お会いするのは2回目なんですけど、前回すごい、はい、私酔っ払ってしまってすごいご迷惑をかけちゃって
まあ、そこさんいつも酔っ払います
この場を借りてどう思いますか。そのすいませんでした。
いいいいいい、そういうことでゲストで、
はい、エベレストトレック水井です。
よろしくお願いします。私はもう下からいらっしゃいます。
伊沢です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。
ポドルです。
お願いします。まあ、水井さんといえばね、ネパールでゲストハウスと、はい、あとトレッキングマッチを運営されてますけど、はい、まあ、前回お出いただいた時、そのネパールで大地震があった後だったんですけどもね。
そうですね、
はい、今のネパールの状況だけちょっと最初教えてもらっていいですかね。はい、
ですね、その前にまずですね、はい、リシアン、そしてスタジオスモーキーのお聞きの皆さんに、はい、放送、過去の放送を聞いていただいて、はい、で、聞きましたと言ってご支援いただいた方、はい、ご支援いただいた方がたくさんいらっしゃいますので、
そうですか、
まずはお礼をさせてください。はい、ありがとうございました。
いや、本当になんかありがたいですね。少しでもなんかそういうのができればいいなと思っちゃって、
はい
はい、多少なりともなんかそういう方がいらっしゃるということで、
いや、すごくありがたいですね。心強かったです。
はい、
それでですね、今 の状況なんですけども、はい、4月の25日に地震があって、はい、で、まずその地震が起きてから2週間以内にその命をつなげる支援という形で、食料品、お米をメインにして、はい、お米、塩、油、マショーラという大豆タンパクですね、はい、合計15トン3回に分けてラムジェ村に持っていくことができました。
はい、
それでですね、今ちょうど、雨季、に入って、もう10月で雨季が開けるんですけども、
はい、
その時に、日本からテントだとか、あとはまた支援金いただきまして、屋根を作るトタン板ですね、そういうものの支援とかの活動をしていました。で、あまりその日本でもそうなんですけど、物をあげてばっかりだと、もらい癖がついてしまったりだとか、ね、いろいろ問題が弊害が出てきますので、
はい、
ここから先は、心のケアの方に重点を置く形で、
なるほど、
活動していこうと思っています。それでですね、現状としてはですね、あんまり地震が起きた後、
うん、
復旧復興っていうのはそこまで進んでいないのが現状です。
そうですか。
はい、村の方はですね、特に雨季だったっていうこともあって、雨の影響で、家をまず直すっていうのも、とても手間がかかりますし、そして雨季の間って日本でもそうなんですけども、畑が忙しい時期なんですね。
あ、はいはいはい、
でみんな畑仕事ばっかりやってて、自分の家は、まあ、ある程度のところで、これでいい、あとは雨季が明けてからやりましょうということで、あまりその生活住環境だとか公衆衛生だとかは悪いまま、まあ、悪いままといっても、まあ、ネパールのことなので、まあ、悪いのが普通な彼らだったので、
はい、
あまり日本から考えると良くない住環境のまま生活してたという感じですね。
なるほどね。はい、まあ、やっぱりその現金収入を得るためにやっぱり作物を育てるのが先決なんで、
はい、そうですね。
で、まあ、この間、ね、お話しいただいたみたいにその野宿はあんまりこのいまいとわないというか、ね、そういう文化もあるみたいなので、
そうですね、普段からそんなに密閉しっかり密閉されているところで生活してたわけではないので、
まあ、はい、まずは目先のやっぱりお金を得るため当然ですけど、まあ、畑仕事を中心に、ね、
はい、
やってということですよね。はい、でもただ、まあ、サリトとやっぱり山間部が多いでしょうから、
はい、
単純に物資を運ぶだけでもやっぱりなかなか大変でしょうし、
そうなんですよね、特に雨季で崖崩れとかも多くて、
ね、
ジープだとか車が、
うんうん、
山の奥の方の村まで行けない。
なるほど、ね、
でそれを直してもまた雨季の最中だったらいつまた崖崩れがあるかわからないと、
ね、
いうことで大金は使えないっていうのはもうそこに住んでる人だとか国、ネパールの国もよく分かってるので、
は
い、まあ、国際的な、ね、救助団体とかはもう早く道を通していろいろやりたいっていうのはね、意見が出るんですけども、
まあ、無理をしないでそこはじっくり行こうよというような感じです
ね。
はい、
ですね、まあ、これからですね、逆に雨季が明けて、
ええ、
これから家を作るときに、うん、その大量の森林伐採がされるとか、そっちの方を心配にしている部分もあります。
あ、
とんでもない量の家を建てるので、どうしても柱だとか、まあ、止めようがないですよね。
そっか、それって例えばどうなんですか、やっぱ国内のみの調達になる。
いや、多分インド、中国からは入ってくるとは思うんですが、中国との国境も今空いてない状況なので、
そうですよね。
あ、その地震の影響で。
そうなんですよ。前までつながってた、コダリボーダーっていうところが、地震の影響で、一時的に閉鎖されている。多分あれだけ大きい地震だったので、その中国側のチベットの方にかなりの影響があってて、ただそれを中国政府が発表すると
情報を出したくない
と言いましたですよね、なのでもう完全にうちは大丈夫って完全に殺到としている状態なので、
あれおかしい話があって、そのチベットの情報が全く入ってないんですよ。
私は今その話を初めて聞きましたけども、そうなんですよ。やっぱりチベット側でもそういうやっぱ大きな被害が
出ててもおかしくないです
ね。おかしくないですね。すぐ国境のネパール側がもう何百人の方たちが犠牲になっている、もう山を越えたらすぐ中国側がチベット側なの で、ほぼ同じエリアですので、そこで全く被害がない。中国の正式発表は死亡者15人ですからね。
ものすごくざっくり今言いますけど、富士山を境に静岡県と山梨県があるようなもんですもんね。
そうですね。
だから静岡県にもしなんか富士山がなんか地震があって揺れて、静岡県で100人人が死んでたら、仮にですよ、山梨県でもそれなりに ダメージあってもおかしくないわけ、
そうですね。
ものすごく大雑把なんですけど、なんかそんな感じじゃないですか。
そういうイメージですね。
そうですね。だ何もないわけないんですけど、本当に地震が起こって次の日ぐらいにもボーダー閉ざしたんでした、
すぐでしたね。かはあまり覚えてないんですけど、
ものすごいすぐでしょ。で、この間水口さん言われてましたけど、そのボーダーを閉ざされたおかげで中国から物資入ってこなくなったっていう。
そうなんですね。大幹線道路で散々中国製品、毛布だとか、電化製品だとか入ってきてたんですけども、そこが入って
こない、来なくなったわけですよね、だから自然的に言えば空路じゃないと来れなくなっちゃって、で結局それでカトマンズのあたりって空港のキャパが限られてるから、
日本の地方空港にちっちゃいですからね。
ですよね、でそれで結構大変だったって言ってらっしゃるね。
そうですね、もともと狭いんで、ですよね、ちょっとの荷物で荷物山積みって言われちゃう、
そこはやっぱり地形的なやっぱりちょっとハンディがやっぱりまあしょうがないですけどね、これはある
んですよね、やっぱりは。
でまあとはいえもののね、これからネパールもトレッキングシーズンのね、そろそろ
ハイシーズンです
ね。で、ミジェさんは日本に戻ってこられているのはそのプロモーションもやっぱり当然あるわけであって、
ね、
まあ当然現状の報告とかね、一応僕もいつもミジェさんのフェイスブック拝見してるんですけど、まあいろんな方イベントね、セミナーとか、まあ、特にネパールの現状を訴えて、でただまずいことばかりじゃないので、やっぱり、自然が素晴らしいのは変わらないわけだから、これからトレッキングシーズンになってきてくださいねっていう形で、ね、はい、動かれてますけど、まあそろそろですよね、
ハイシーズン。もう10月でハイシーズン入ってますね。
そうですよね。
はい、で今もう予約でいろんな方がネパールに来たいですってご連絡いただいてますので、
ちなみになんですけど、やっぱり我々日本良くないことなんですけど、ネパールの地震に関する、ね、その報道なり話題が、ね、ないんですよ、日本は実は、ほとんどないですね、はっきり言って、本当に変な東京オリンピックのなんかエンブレムの問題とかそんなことばかりでネパールの話題もちょっとぐらいやってようと思うんですけど、
そうですね、
まあ、残念ながらないわけですよ。で心配するのはそのトレッキングに行きたいんだけども、じゃあ実際本当に登れるのっていう、なんかそんなふうに思ってらっしゃる方もやっぱり少なからずいると思うんですけど、
そうですね、
その辺はいかがですか。
そうですね、今回の地震はですね、その被害の大きかったところ、小さかったところっていうのがすごく明確に分かれてまして、東日本のね、大震災の時もそうだったんですけども、東北はすごく被害が大きくて大変だったんですけども、関東に住んでる我々はそこまで、まあ、初めの、ね、1ヶ月ぐらいは大変でしたけど、今はもう普通の生活に戻ってるのと同じで、ネパールでも、カトマンズは、多少被害があったんですけども、国際的な支援だとか、いっぱい入ってますんで、もう ほとんど平常
に戻ったと
ですね。
なるほどなるほど。
まあ、一部カトマンズからちょっと離れた村とかは被害が大きくて、はい、ところはありますけども、カトマンズの中心街タメル地区は、もうほとんど変わらないですね。
そうなんですね。
欧米人だとか中国人とかはもう戻ってきた、は
い、来てるの。なるほどなるほど。それは素晴らしいことですね。
はい、あとはネ ネパールの第2の都市のポカラというところが、もともと被害がほとんどなかった
ので、あ、そうなんですか、
はい、全然大丈夫ですね。
ポカラもそういうそのトレッキングの場所としてはいいんですか。
ポカラから、はい、アンナプルナっていうところにトレッキングに行けるので。
あ、そうなんですか、
はい。カトマンズからは、東に行くとエベレスト街道、北に行くとランタン、ポカラからは、アンナプルナの方にトレッキングに行けます。
なるほどですね。
ですので、あのポカラに行ってアンナプルナの方にトレッキング行くのはもう現状で全く問題はありません。
あ、そうなんですか。なるほど、はい。一応今年ね、日本の、 あの祝日のカレンダー見てると、まあ、はい、白い雪も終わっちゃいましたけども、11月もあのちょっと飛び石に連休があったりとかして、ね、割とこう休みが取りやすいような感じですから、
そうですね、
まあ、ネパールに行こうと思うと、まあ、若干時間かかりますので、はい、まあ、1週間取れたらいいかなって感じですね、
はい、
時間的にはね、工程的には余裕があるじゃないですか。だからまあまあ、あの飛び石連休利用してね、トレッキングにネパールって、これありですよね。
ぜひいらしてほしいです ね、 あの、それが一番 の、 あの今の支援になります。
そうなんですよね、やっぱり現地にお金を落としてあげるのがね、はい、一番いいことですし。で、水井さんはあの現地であのゲストハウスオープンされて、12月で1年、
そうですね、12月6日で丸1年
ですよね、はい、はい、ですよね。でもう、まあ、普及ももう当然進んでということで。
そうですね、あのタベルは、あの僕のゲストハウスは、はい、あの被害がほぼなかったので。
なかったんですね、
はい、ほぼ皆無でした。本棚が倒れて
きて、あ、そうかそうかそうか、で漫画がいっぱい落ちてきちゃった、
漫画がいっぱい落ちてきましたよね。もう一瞬で直しました。
はい、復旧みたいな。
そうちょっとね、あのネパールにトレッキング行きたいなっていう人がいらしたら、
はい、
あのフェイスブックに水出さん の、 あのページがありますんで、たまにあの、はい、ゲストハウスのね写真とかも載っけてらっしゃるとか
出てます
しますよね、はい、だからフェイスブックで水出正しでいいんですよね、あれ、
はい、
検索
して水出正し
で検索してもらえればヒットしますので、
はいはい、もしくはあの富士山ゲストハウス
ですよ、ね、
ネパール、
はい、でヒットしますよね、
出てきます、
はい。でもしくはあのスモーキーのブログのトップページに、あの水出さんのゲストハウスのウェブサイトのリンクのバナー貼ってますんで、それ見ていただいてもあのページに飛びますんでね、ちょっと確認してもらって
ぜひ、はい、一回覗いてみてください、はい、
とにかくやっぱりあのガイドさんもいるし宿もあるしっていうことなんで、すごく便利だと思いますんで、
はい
はい、とにかく今ね日本でもあの、まあ、昔ほど以前ほどではないですけど山があるとかね、
そうですね、
トレッキングブームでもありますんでね、
やっぱ山のブームはあの根強く残ってますね、
そうですよね、
はい
はい、まあ、せっかくなんでちょっと実は僕 の、 あの親戚のお姉ちゃんも実はこれ偶然だったんですけど、
はい、
あのちょうど地震の起こる前に、うん、上海経由でネパールに行こうと思ってたんですよ、うん、で上海にトランジットの時に地震が起こって、はい、行けなくなって実は戻ってきたんですけどね、あまあそういったのもずっと山登ってて、うん、あの自宅が、名古屋なもんですから、うんうんうん、ずっとあの岐阜とかあの辺の山を登ってるんですけど、うんうんうん、たまたまその時にあのネパールに行く予定があったみたいで、
そうなんですか、
はい、だからまたちょっと次回ネパールに行くんだったらちょっとね水井さんと泊まってるみたいな話をしてますけどね、うん、
はいはい、
まあ、結構そんな方いらっしゃるんでね、ぜひちょっと、
そうですね、
はいはい、ちょっとどんな宿なのかね、ウェブサイトを見てもらってですね、は
い、チェックしてください、
でちなみにあの我々 の、 このイメージなんですけど、
はい、
ネパールって山岳地帯なのでその割と冬が早いんじゃないかなというイメージがあるんですけども、
いや、ですね、はい、あの緯度的に言う と、はい、日本の奄美大島と同じぐらいの緯度なんですよ。
そうなんですか。
なので結構南にあって、あの標高の低いところは逆に暑いぐらい、
あ、本当に、
はい、ですので、12月に入ると多少、はい、寒くなってくるかな。
あ、そういうの多少なんですね、
はい、まあ、もちろんね、あの標高の高いあの山の方行くと、あの標高にあの準じて寒くなりますけども、まあ、年末年始でもあのエベレストのベースキャンプにあの毎年行くおじいちゃんとかいます。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、
いますいます、
そっかそっか、
はい、
いいですね、
うん、行けますよ、行
こう。どれくらい必要なんですか、こう例えば、
はい、
アンナプルナの、
うん、
まあ、俗に言う ABC,
ABC
に行きたいってなったら、
はい、
だったらこうネパールに着いてから何日ぐらい必要なんですか、
はい、
ネパールを出るまで。
出るまで、大体最短で、まあ、ポカラからトレッキングで1週間、
うんうん、
でアンナプルナベースキャンプで、カトマンズからポカラまで往復、まあ、2日かかってしまうので、うんうんうん、最短9日、まあ、10日見とけば、
うんうん、
ベースキャンプだったら、うん、ABC だったらいけるかな、
なるほどね、
アンナプルナのベースキャンプはいけるかなってところですね、
うんうん、結構かかるんです
か。時間はかかってしまいますね、
うん、 まあ山岳部だからどうしても道路の便とかもね、
そうですね、
うん、悪い
です
ね、なかなかね、そうするんじゃいかないですけど、はい、まあでも逆に言ったらそれを味合うのもまたね、楽しみ
の、そうですね、僕が一番ハマったのはそのロングトレッキングって言って、長いトレッキングだから、うん、まあ、皆さんお休みはね、なかなか取れないでしょうけども、その普段日本では味わえない、
そうです、ね、
長いトレッキング、そうですね、しかもあの、うん、ネパールのトレッキングは比較的あの快適ですので、日本の山小屋と違って、あのベッドが2つ個室になっているので、ぎゅうぎゅう詰め、
はいはい、
でよく1畳に3人とか言われる日本の山小屋と違いますので、
そうなんですか、そのなんかロッジみたいなイメージですか、
はい、
その
ロッジがあって、そうやって泊まれて、それご飯もそこで食べれますんで、
そうなんですか、
はい、なので、まあ、寝袋とあの山の装備だけあれば、うんうんうんうん、もうすぐ行けます。
それはもう、 こう山目的地間近までそのロッジみたいなのはあるんですか、はい、
そうですね、あの、村々を通っていくので、うん、必ずその村にはありますし、うんうんうん、初めにね、大体あの1日の行程は1日目ここ、2日目ここって大体決まってて、それはもうあのロニープラネットでも歩き方にも載ってますんで、は
い、そうなんですか、
大体その村を通っていきますね。
じゃテントもいらない
です、テントいらないです、
あ、そうなんですね、
テントいらないです、
じゃあもういわゆる登山 の、はい、その格好をしていけばいいよ、
そうですね、あの動きやすい格好と、あ、あの夜着るに違い、
はい、うん、あの気温っていうのはすごく変わります、
夜変わりますね、あのベースキャンプ、アンナプルナのベースキャンプもそうですし、はい、エベレストのベースキャンプもそうなんですけど、はい、やっぱり周りが雪に囲まれるので、ダウンジャケットが必要になってします、
うんうんうん、何月くらいからするんですか、
いや、それはもう通年、ベースキャンプに行くとしたら通年、
ね、通年必要だよってことですね、はい、なるほど、なるほど、
初心者とかの方でも、はい、こうそういう楽しめる、
そうですね、初心者の方でしたらもうちょっと標高低いところの方がいいかなと思います。
どんぐらい、例えばじゃあ期間で1週間ぐらいで考えたとしたら、はい、トレッキングが大体どんぐらいの標高ぐらいまでは、
そうですね、エベレストの方だったら標高3800メートル、富士山よりちょっと高いぐらいのところ、
ね、結構それでエベレスト8000後半ぐらいあるんでしたっけ、
はい、
でチラッとなんかエベレストが見れたりとか、
そうですね、ナムチェバザールだとか、はい、カンボチェまで1週間で行けますので、うん、そこからエベレストは綺麗に見えます。
すごそう、なんか壮大な、はい、なんかすごいスケール感がすごそうですよね、
うん、そうですね、
なんか想像もつかないん
ですよ、ですよね、
あの写真ね、
ああちょこちょこ飲む、
そろそろ見させてもらってますけど、
復活して毎日乗せていきます、
あれはもう本当ね、想像つかないですね、自分がその場にいるという、
はい、想像が、ね、やっぱ私すごい興味ありますね、
ひたすら綺麗でね、
そうですね、やっぱり別世界、日本の山も北アルプとか綺麗ですけども、うん、やっぱりあの迫力が違くなってます
ね、
うんうん、私数年前からの俳優の坂口健二、
あ、はい、
がどこの山だか分かんなかったんですけども、うん、多分4、5000、まあ、4000メートル級ぐらいの山を登る、うん、まあ、BS で、そうだね、なんか番組見たんですけども、はい、かなり彼へばってたんで4日間ぐらいで行って、いや私は富士山登山は何回か経験があるんですけども、
うん、
いや大変そうだなと思ってます、ね、高山病とかも含めて、
ただ
そこら辺はどうなんですかね、
標高の、ね、低いところはネパールでも大変なんですよ、
はい、
逆にでも標高の高いところは時間さえきっちり取っていると、はい、逆に楽です。日本だと例えば弾丸登山って言って、はいはい、富士山に1日で登って降りるとかする方いらっしゃいますけども、はいはい、まあ、普通に富士山登ると1泊2日で行って帰ってくるんですけど、うん、それでも標高差1500メートルとか1800メートルを、行って帰ってくる、
うん、
ただネパールで標高の高いところですね、標高4000メートルだとか5000メートルだとかになると、1日で上げていい標高って大体500メートル、せいぜい600メートルなので、
刻んでいくんですか、
はい、なので朝8時に出発して、お昼ぐらいにはその日の目的地に到着しています
、その私が先ほど見たの坂口健二、
そうですね、
まあ、そうでしたね、はい、まあ、今日は800メートル、次は500メートル、
はい、
もうすごいそれが大変そうな感じでしたね、もう本当彼アジア版館っていうなんか番組だったんですけど、本当に、まあ、彼なんか、まあ、私ちょっとサーフィンやってて、彼もサーファーで、結構まあ体力ある方だと思うんですけれども、それでも本当にもう大変そうな感じだったんで、
ですね、
結構大変なのかなとかちょっと思ってたんで、
うん、時間を詰めてしまうと大変ですね。
先ほど言われてましたけど、その年末年始にそのご老人って言った姿勢ですけど、
はい、
年配の方がね、
はい、
割とその年末年始、年配の方いらっしゃるとか、ね、言ってらっしゃるんですよね。はい、割と前の話でもその体力にちょっと心配、まあ、ちょっと体力ないかなって思われる方も、はい、まあ、割と気軽に来られてるよみたいなこと言ってらしたんで、
そうですね、あの、はい、初心者コースの、はい、タンボチェだとか、ナムチェバザール、もしくはアンナプルナの方だったらプーンヒルっていうところだったらお手軽に、はい、まあ、期間はね、あのプーンヒルでもあの4日5日かかりますし、エベレスト街道の方、ナムチェバザールでもあの1週間ぐらいかかりますので、期間はかかるんですけども、そんなにそれで高山病で、大変なことになってしまうことは、ほとんどありませんので、
でまたそこでもその雄大な景色はまあ見られる。
そうですね、特にあのプーンヒル、はあ、ポカラから行く、プーンヒルってところは、標高で言ったら3200メートルしか、あのかからないんですよ。トレッキングも3日だけ歩くんですけども、そこのプーンヒルに登ると8000メートルの山が3つ見えます。
わー、すごい。
それはね、お手軽コースで大ゲージ大人気です
。そうなんですね、
それ3つ、8000メートル以上3つ見えるんです
よ。すごい、
自分の目で。
わー、それはすごい。
なんか囲まれてる感じですか。
囲まれてる北の方が方角ですね、はい、北と、北西と、はい、北東の方、ちょっと北東の方が遠いんですけど、
すごいな、はい、写真あります、それ
写真、まあ、1個の写真だと見つけないですけど、はい、他の写真はあります
よ、ちょっとぜひ、はい、送ってください、
はいはい、
8000を見るってすごいですね、
想像つかない、
見れるのかなって、
ね、そう
そうですよね
想像がつかない、
いやでもすごそうだろ
う、
それは
そういう
パノラマで結構な、ね、景色、はい、そういう高い山がいっぱい見れるわけでしょうから、それでやっぱその、ね、よく何でしたっけ、タルチョっていうか、なんか
旗みた
いな、んかすごい風情というか雰囲気がすごい、よくね、あの、ね、旗がいっぱい
チベット仏教
ね、ありますよね、は
い、でも苦しいですよね、僕あの、チベットのラルンガルゴンパ行った時、
はい、
むちゃくちゃ苦しくて、
う
ん、あれ一日でバーって行ったんで、はい、もうあの歩けなかったですもん、そんなに、
そう、一日で行ってしまったり、あと車でジープで行ってしまったりすると、うんうん、あの体が順応しないで逆に苦しいですね、
だゆっくり刻めるんだったら刻め
ない、自分でやっぱ歩くとそれだけあの、まあ、呼吸も速くなるし、
はい、
あの体液も循環するん で呼吸が荒いってことは酸素を取り入れてるんですよね、
うんうん、
であの体液が循環してるってことは酸素を体中に巡らせてるん で、うんうん、でそうやって少しずつ体を慣らしていく、
うんうんうん、
っていかないと結構辛い思いをします。
高山病って、はい、体質とか関係ないですかね。
体質も関係あるんですけど、それはね、行ってみないとわからないんですよ。その誰があのどういう風になるかっていうのはわからないんで、で、一回行くと、
うん、
まあ、自分はあのこういう症状が出て、こうだからって言って、次の時はそれを経験則としてわかるので、ただね、あのみんな勘違いするのは、自分は前行ったから今回も大丈夫だっていうのは、それはまた別の話
なので、ね、
はい、ちょっとあの体調が前の時と違ったりして、うん、少し風邪気味だったとかしたら、うんうんうんうん、全然またすぐ高山病になってしまったりするので、なので一回一回気をつけていかないといけないですね。
体力がすごくありそうな桜井さんや、
はいはいはい、
なんかごっつい人が、え、あ、僕はあの富士山4回行ってるん
です、
あ、はい、なんか結構山好きで、
はいはいはいはい、
で、2勝2敗2回リタイアして、
あ、そうそう
で僕もあのその高山病持ちっていうか、
ダメ
になっちゃうもんですね。で、あのすごいごっそうな人がもうなんかリタイアしてるのも見てるし、うん、その横を女の子2人組でなんかもうそんなサンダルでお前舐めんじゃねえよっていうのがす
ごい
持っていくっていうのを見てるんですよ。
本当私もそういった、
あ、そういうもんなんですか。
私
も
自衛隊員の方々が持ってて、
ね、
自衛隊員の方がもう高山病してるやった
り
吐いてしまって、もう担がれて下山してましたので、
ね、うんうん、そういうもんなんですか。
はあ、片横であんちゃんがタバコ吸って、
はいはいはい、
笑ってたらけどしてるっていう、
こういうビールとか
もそうですからそうですから本当に
すごいですね、そんな差が出るんですか。
まあちょっと裏話をすると、うんうん、ちょっとカロロスさんは気をつけた方がいいです。
あ、僕ダメですか。
うん、あの傾向が多少あるんですよね。
どういう
カロロスさん、あの皆さん見れるから分かるんですけど、はいはい、背も高くて、
はい、
体もしっかりガチリして、はい、筋肉量がとても多いので、
はいはい、
あの筋肉ってその酸素を使うんですよ。
代謝ですね、
はい
はいはいはい、
で体を鍛えてる人は逆にあの酸素をいっぱい使ってるんで平地では大丈夫なんですけど、それが標高高いところに行くと
ガス欠だ、
はい、必要な酸素量が多い、ただ酸素はないから呼吸をいっぱい早く
頑
張って酸素を取り入れないと足りなくなってしまう。
僕も無駄にコインいっぱい持ってきましたよ酸素、
はい、あの酸素シュルってやつよくね酸素マスクみたいなのあるんですけど、それはねあのあんまりこう その時しか効果がないので。
じゃあさっき本当に総合さん言われた自衛隊員の人が、はい、その倒れてるって多分同じことですよね。トレーニングするってことは代謝を上げることなので、は
い、だからおじいちゃんおばあちゃんの逆に筋肉が落ちてきた、
代謝が落ちた人は逆にいいかもしれない、はい、
そっか、それはすごく
なんか納得できますね。
理屈だとなんとなく
分かりますね。確かに確かに、うん、そうなんですよ。だからスポーツをするときって大事なのってその酸素をいかに早く大量に取り込めるかどうかなんですよ、うん、だからよく言うんですけど、アマチュアレスリングの選手ってあのいい選手か悪い選手かって素質を見るときって鼻の穴の大きさ見るんですよ。鼻の穴が大きい人って酸素をたくさん取り入れられますでしょ。だからそれが小さい人はあのなんていうんですか、ブレスケアじゃなくて、
はい、
あの鼻にこう、
はいはい、貼ってますよ、
ね、はい、あれやりますでしょ、はい、そうすると鼻の穴が大きくなるんで酸素を取り入れる量が増えるんですよ、
は
い、そうなんですよ、そのためにあれやるんですよね。でレスリングの世界ではその鼻の穴が大きいか小さいかでその人のそのいわゆる体力をある程度見るっていうのがあるんですよ、
は
い、でそれは何かというと酸素をたくさん取り入れるってことはそれだけたくさん出してるということなんですね。で今の話だとたくさん出してるのにたくさん入らないわけですから、はい、それは当然ガス欠になります
よね。
はい、多分今自衛隊、はい、さっきね総合さん言われたのと符合するのは多分代謝がすごく激しい方のはずなんです、はいはい、自衛隊ですから、うん、鍛えてるわけです、うん、ところが出ていくのが大きいのに入ってくるその燃料が少ないものですから、うん、それは倒れますよね、はい、そういう話いいですよね。これは
そうですね、
はい、いやそれ結構意外でした。
そうなんですよ、
はあ、うん、だおじいちゃんとか、まあ、ちょっと体力が落ちた方の方が、はい、代謝が落ちた方の方が
そうなんです。ちっちゃい女の子とかね、
ひょうひょうでいっちゃう、はい、体重軽いはいいんですね、
は
い、
女の子は登ってたわけですね。
すごく納得できる話です。
なるほど、
ね、その日使う登れる筋力だけあったら別にそんなにいっぱい、うん、
僕はやっと9割 8.5 か9割のところ登った時にもその女の子たち降りてきてました、ね、
ああ
綺麗だったねとか言ってペッタンペッタンペッタンってサンダル履いて
る。伊沢さんも背が高いので、
うん、
やられちゃったんですかね
多分、うん、あの体力を、うん、酸素を高いたくさん本当は必要だったから、
う
ん、
頭が痛くて痛くて
そ
う
な
る
ん
ですか。ずっとその一瞬楽になるような気が、
はいはい、
しかしそれだけかもしれないけど、
あの酸素吸うとね、
富士山はあの行ってその日のうちに帰ったりするんで、うん、酸素はいいんですけど、うん、あのそのネパールのロングトレッキングになると、うん、もう次の日もあるし、その次の日もあるんで、うん、先を見越していかないといけないんで、
うん、
あのそんな酸素を使うぐらいのペースで行ってるとあの
厳しい
ですね。先が続かないので、
ね、
自分の体が循環する、うん、あの順応するペースで登っていかないと。
なるほど、ね、
それは1日の距離もそうですし、はい、歩くペースも、
ね、決まってるんですね。それで、は
い、そのツアーで行くんだったらそのむしろその酸素いらない
ペースで行くっていう
の
か、
はい、もうただ邪魔ってい
う荷物になるだけで重たいだけなんで、
体をあの要するに順応させる方が大事だよ。
そうですね、もうあの酸素を使うガイドはもう二流三流ですね。
ああなるほど、
まあ、エマージェンシーとして持ってますけど、
はいはい、
それはもう 使ったらもうガイド失格です。
なるほどね、
はい、
要するにそれを使わないでいかに登ってもらうかっていうのが、
お客さんを見てあのそこのだったらこれくらいで大丈夫っていうケアができないと、うん、あのお話にならないです
ね。なるほど、それ結構目から潤うかもしれない
ね。やっぱりあの初心者とするさっきおっしゃった3000、4000クラスの、はい、まあ、トレッキングとかでも、はい、シェルパーさんっていうんですか、
はい、
あそういった方も結構やっぱりちゃんとお願いして荷物持っていただいていいか。
そうですね、あのポーターシェルパー、うん、
はい、
あのエベレスト登るときはシェルパーさんって言うんですけど、
はいはいはい、
あの荷物を持つ人はポーターさんって言って、荷物を持って自分はもうほとんど身軽に、うん、
じゃあ楽ですね、
行けるんで、日本の、そう、日本の登山と大きく違うのはその山小屋の件と、うん、あのポーターがいるかどうかですね。荷物を持ってもらうってだけで全然違いますので、
う
ん、
そうですよね、そうですよね、
うん、よく言うのはその自分で持って歩きたいって人はとてもたくさんいらっしゃるんですけど、
う
ん、
そうですか、
あのよっぽど自信がある方ですよね、
うん、
まあ、もしくはお金を節約したい方、
うん、
ただでも人生でもし1回行くだとかだったら、
う
んうんうん、あの必ずポーターをつけた方が自分が楽しめるんで、
いやさっきの話じゃないですけど、はい、結局荷物重いもの持とうと思ったらこんだけ体力酸素が必要なので、はいはい、当然やっぱり来ますよね。
そうですね、そう、何しに行くのか、
そうです、
ね、楽しみに行くのか、
うん、
あの大変だけど充実感を得るのか、その目的にもよりますけども、まあ、初めて行って、
うん、
あの楽しみもしなかった景色もいい景色なんだけどほとんど見れなかった、うん、だと
じゃあ無駄です
もんね。悲しいんで、
そうですよね、はい、せっかくなんでね。いや、やっぱりガイドさんもともかく当然ですけど、やっぱりポーター、
はい、
シルパーさんというんですか、そうつけた方がやっぱいいですよね。
でそれは先ほど言ったように、はい、現地の人にネパール人を雇うことになるので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。
その人にお金を払えるっていうことになるので、うん、また復興に、
ね、そうですね、役立つわけです。
役立ちますので、ぜひよろしくお願いします。
ですよね。
もし持ってもらった方が
いい。そうですね。ですね、
絶対それがいいですね。
水井で社長も結構やっぱりいろいろ登ったりとかよくされるんですか。
もともと
やっぱお好き、
山男ですもんね。
はい、
でやっぱこういったご商売やられてるて、
うん、そうなんですよね。僕はこの会社作ったのは初め自分がいっぱい行きたいからって作ったんですけど、最近の風潮ではそのツアーは少なくて、
はい、
ネパール人のガイドを紹介してくださいってことが多い、うん、逆に僕は行けないっていう状況が続いてるんで、今年は行きます。
なるほど。
今年はもう9月の20日から約1ヶ月ほど、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、山にこもってしまうので、ちょっとね、皆さんがこれ聞いてる頃には帰ってきてるかなと思うんですけど、はい、
そうですよね。大体その頃に多分流れると思います、
はい、
配信は。なるほど。まあ、ミディさんもともと山男で世界各国の山をね、登ってらっしゃるんで、
はい
はい、まあ、その経験をフルに生かしてね、今会社やってらっしゃるんで、まあ、安心してお任せしてっていう感じですよね。
そういう、はい、ぜひよろしくお願いします。
本当、
はいはい、
ね、やっぱり募金活動も大事なんですけど、やっぱりいかに現地のお金を落としていくかなんで、うん、でその心の一環で今水井さんがおやりになっていることがあるんですよね、
はい
はい、募金ってなかなかね、我々日本人の文化で寄付ってなかなかできないわけじゃないですか、うん、はい、まあ、その中で、まあ、我々ね、見知った人間がまあやってることはやってるんでしょうけども、ただ一般の方からするとちょっと広がりがないわけですよね、はい、だけど何か物品を購入するにあたっては意外とそこは、はい、皆さん協力できるかなと思って、
はい、
でも水井さんの方で、まあ、いわゆるフェアトレードという形でね、
はい、
ネパールさんのね、
はいはい、始めようと思っています。
どういったものがやっぱり候補としてあるんですかね。
そうですね、今ネパールではですね、人気があるのはそのお塩、岩塩ですね。
お、
はい、でそれも黒い岩塩と、はい、ピンク色の岩塩があるもので、
はい、
黒い方だとお肉料理、
あ、なるほど、
はいはい、あとは卵を使ったものとか、
はいはい、
ちょっと硫黄の温泉の硫黄の、はいはいはい、香りがするので、
はいはい、
とても合うと思います、
はい、
それとピンクの方だとお魚料理だとかサラダ
を
使うとさっぱりとした味わいになりますので、あとですね、ちょっと粒の大きいものでしたら、うん、両方ともお風呂に入れるとソルトバスになります。
ソルトバス、はいはい、美容にいいですね、はい、今ちょっとガサガサ音がしてると思いますけど実はね、水井さんが今日来てる我々にそのフェアトレードでね、これからやろうとしてらっしゃるその商品をちょっとパックで持ってきてくれたんですよね、
はい、
で、これ結構物としてはすごくいいものなんで、
うん、で、そうですね、
仮にこれのものがですね、はい、仮に500円だとすればやっぱりネパールの支援のためにやっぱりプラス500円出して1000円で買うみたいなね、うん、
はい、
ことであれば割と我々できると思うので、はい、単純にその何もなく1000円払ってくださいよりも対価も当然あるわけですから、はい、物として買えるわけですから、で現地で何と買えないものなので、はい、すごくこれは僕はいい試みだと思うんですよね、はい、
そうなんですよね。その初めの頃僕も4月5月、ね、もう無我夢中で初めて活動してたんで、皆さんから義援金を集めて、
はい、
やっていたんですけども、
はい、
やっぱりその義援金を集めて、うん、寄付してください寄付してくださいっていうのがもうだんだん自分の中で精神的にしんどくなってきてしまって、
はいはい、
なんかお金くださいお金ください言ってるみたいな気持ちになってしまってで今もう僕の Facebook の方ではそういう、口座の番号とかも載せないようにしてるんですけど、
うんうんうんうん、
これからはそういうフェアトレードでできればそのラムチェ村、僕が支援している村の人たちに何かしらの形で手伝ってもらって、はい、
そっかそっか、
はい、
だから要するに寄付であればお金を単純に渡してるだけなので、はい、それをその要するにあれですよね、魚を与えるんじゃなくて魚の釣り方を教えて、
そうですね、仕事を与える形にしたいんです
ね、はい、やっぱいいですよね、
はい、うん、産業はなかなかね作るのは難しいんですけども、
そうですよね、
ちょっとしたアイデアで、
うん、はい、
何かできればと、
はい、
あとはですね今一番の目玉は、
はい、
そのイラムティーって言って、
イラムティー、はい
はい、ネパールで、一番有名な紅茶なんですけども、
紅茶なんですね、はいはいはい、
イラムっていうところは国境を越えたインド側は、うん、ダージリンなんですね。
お
ですのでダージリンティーと、まあ、ほぼ同じ、
なるほど、
はい、気候帯で作ってますんで、
いいですね、
はい、 これは結構ね、あのお茶好きな人には有名なお茶ですので、その中であの品質のいいものを、はい、購入してきて、皆さんにあの販売できたらなと考えています。
ちなみに今 の, そのミュージアさんのプランでは、その販売方法ってどういうことを考えますか？
一応今のところ Amazon
で、はいはい、
そのまま販売してもらうことを考えています。
そうなんです。
それはですね、僕があまり日本にいないということで、
あ、まあまあまあね、
発送の問題があるんですよね。そうか、
じゃあ Amazon に在庫を預けて、は
い、そうです、
そこから配送をしよう、はい、なるほどなるほど。
なのでもう多分来年からになってしまうと思うん
ですね。
2016年から始めたいと思っています。
なるほどなるほど、素晴らしいな。これだからやっぱり長く告げられますからね。
そうですね、
はい、
で売り上げでね、あのそれは一部義援金としてまたラムチ村の支援ができればと思ってますので、
プラス仕事も与えられる、はい、それは最高ですよね、はい、素晴らしいと思います。ちょっとあのこれもあのブログの中にこういった商品でっていうことをちょっと写真をね、
はい、
アップさせてもらいますん で, で、まあ、来年からということなんで、あの準備がまたでき次第、うん、
はい、
ね、いろんなところまたご紹介させていただければなと
思います。はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、とりあえずね、あの、ああいうことがあった後に、まあ、日本でも東でもそうですけど、やっぱり復興で時間絶対かかるんで、だから広く浅く長くだと思うんですね、これって、
はい
はい、その一環でこういう物販もあれば、トレッキング の, そのツアーのお客さんが集めてもそうだし、何よりもやっぱり水井さんがネパールにいなきゃいけないんですよね、うんうん、つまりネパールにいようと思うと、やっぱり何かしらその今やってる事業が軌道に乗ってなきゃいけないと思うんですよ、
は
い、
そうですね、自分の生活ができなか
った
ら支援もないんで、
そうなんですよ、だから一食足りて何とかって話であって、
はい、
だからそのためにやっぱりこういうことが一個一個、まあ、ちっちゃな積み重ねかもしれませんけども、
はい、
なんかこう身を結んでいけばね、すごくあのいいなという気がしますね、はいはい、まあ、せいちょっと我々できることも限られてるんですけど、まあ、本当にお手伝いできることがあれば喜んでくれば、
はい、
やらせていただきたいなと思ってますので、
いえ、力強いです。
いえ、本当にあのでこれね、番組聞いてくださってるそのリスナーさんも中には関心ある方もいらっしゃると思うんで、あのトレッキングちょっとネパールで行きたいなと思ったら水江さんのこと思い出していただきたいですし、でなんかこうそういう、まあ、なんか協力したいな、でもネパールなかなか行けないなっていう方があれば、はい、これからそういう物販を始めるっていう予定がやっぱりねお持ちなので、そういったものを少しずつ購入していっていただければね、
はい、
一応それもあのネパールに対する支援に当然つながりますので、ね、まあ、ちょっとそんな感じで本当に広く浅く長くね、
はい、
はい、なんかネパールのためになんかできることがあればやっていきたいなというふうに思いますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。
はい、
いろいろ あると思いますので、
はい、
ご報告いただければなと思います。
あ、それと最後にもう一つ、
はいはい、
僕がまた11月に、
はい、
帰ってきますので、
はいはい、
その時にあのまた講演会だとか、
そうですね、
お話をあのできるスペース、あの
今戻られた時に講演会いろいろやられてますけども、
はい、
どういった内容でやられてるんでしたっけ？
そうですね、それはあの、はい、ネパールの活動報告だとか、
はい、
でそこで、寄付金を集めるってこともしてますし、あの物販をしてるってこともありますので、そこに来ていただければ、
はい、
ちょっとねやっぱり関東がメインになってしまうので、
まあまあ
うね、関東近辺の方しかちょっと難しいんですけども、
はい、
もしこれでね聞いてるかしゃる方で、
はい、
あの大阪の方だとか北海道だとか、
うん、
九州で、まあ、10人だとか何人か集められるよって方がいれば、
はい、
あの連絡いただければ、
ぜひそうですね、
あの今 LCC もあって、
はい、
フェイスブックで行けますんで、
はい、
交通費もそんなにかからない、
おっしゃる通り、ミデさんの、はい、フェイスブックでは告知されてるんで、
はい、まあ、
それちょっとフォローしていただいて、
そうですね、
ね、
予定が合えば来ていただいて、もしくは呼んであげるよって人がいればご連絡いただければ、ね、
はい、ぜひぜひお願いしたいなと思います。じゃあこんな感じで今日は、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。